皆さん、おはようございます。法人会のお仕事、ご活躍は大変光栄でございます。静岡とか天津は山ほど馴染みがあるんですけども、焼津は初めて、大変有名な町でございますけどもね、初めて伺いました。一番びっくりしたのは、何が一番びっくりしたかな。この部屋ね、向こうとこっちの時計があるの。それで向こうの時計があるとこなんかないよ。で、タイヤをこうやって自分の時計を持ってくるんだから、これね、うん。向こうの時計があるなんてのは初めて見た。横にあるとこもあるし、ここにあるとこもあるけども、ほんと二つもあるなんて、うん、もったいない。どうでもいい。嘘の書いたから。で、なんか今いろいろとご紹介がございまして、あれでおしまいでございまして、もう終わりましたんで、もう帰ってもいいんじゃないかと思ってますけども、少し喋れということで、私も牛圏大垣市の、法人会のメンバーでありますから、法人会同士では、お仲間でございますので、なんか少し喋らなきゃいけないなと。で、一番最初、今一生懸命いろんなことをおっしゃいましたけども、一番最初に一番言いたいのは何かって言いますと、これは前置き、言えば落語で言えば枕でありますけども、一番最初に言いたいのは、今日本中のね、新聞、雑誌、本、どれ読んでも全部人材という言葉が山ほど使われてるけども、これが全部奇変で書いてある、奇変で。で、あれが絶対間違ったと私は思ってるわけ。これは。で、奇変で、人材の材を書くと、これは材料の材料。で、材料というのはね、紙とか木とかね、鉄とかね、我々商売はプラスチックですけども、このプラスチック樹脂だけどもね、こういうものは確かに材料なの。材料だからね、感情がねえよ、うん。この会社のために頑張ってようかなんて絶対考えないよ。だけど、これを奇変でやめて、改変にしたらどうなるか。これは財産の財だけどもね、これは。人間というのはね、感情があるんだよ。この会社のために頑張りたいと思うことが一番大事なことなんだから。今だからご紹介でありましたよね。七五三って。ほんで、7割が辞めるよ、5割が辞めるよ、3割が辞めるって、どんどん辞めていくわけ。こんなバカな会社に折れるかと思ってるわな、辞める方が。なんで思うかっていうのは、材料扱いだもん。人間扱いしてねえんだからね、これが。だから一番日本の会社の間違ったのは、社員を材料扱いにして人間扱いにしねえというのが一番間違ったと私は思ってるわけよ。だからそうやっても、字を書くやつは全部、奇変で書くけども、うん、少なくともそれは、大変で書かなきゃいけないと私は思ってますけどね。これは実は仮座で喋ったの。その時に、言われたのが、東京ディズニーランドの社長。私のところの会社は、そういう課もあります。全部改変で書いてます。ほんで、社内の文書も全部改変です。課も、なんとかかっていうんだろう、そのいわゆる人材開発のかも、これも全部改変で書いてます。ただし、今日、ここへ出てきたときは、皆さんに配るレジュメは、記念にしました。なぜかったら、改変で書くと、読む方がびっくりするだろうからって、それを、その社長言ってましたけどね、これ、レジュメの。で、そういう会社もありますよ。ありますけども、基本的に日本の会社ってのは、全部、改変に、記念にしすぎとる。材料扱いにしてるっていうのが一番、僕は、問題だと思ってるんですね、これが。じゃあ、その辺から、改めていかなければ、日本はダメになるんじゃないかと、これ私は思ってるわけですけどね、これが。ですから、今、ご存知のように、名古屋のパロマが、やたらと人を殺しましたけども、それからその後、陣内も、ガス器具屋さん、日本の一番と二番ですけども、やってましたよね。松井さんなんてもあれ、二回も三回も、なんか回収してますよね、これが。で、最後の最後、何やったかったら、原子力発電所、原発の、タイビンの羽が折れました。これは、めちゃめちゃやばいんですけどもね。事故が起きたら、起きなかったけども。で、これなんかでも、これ日立の製品でしょう。で、今、ものすごくそういうことで、日本の、企業というのは、そういうクレームが多すぎますのは何かったら、人間使ってねえからだと、僕は思ってますね、これは。というようなことを、前段階で、お話をしておいて、で、そういう人間として扱ってるよっていうところを、お含みいただいて、それを、ベースで話を聞いてもらいたいと思うんですけども。で、一番私どもの会社で新しいネタは何かと言いますと、 これは日本の政府が今度作った法律がありますね。でこの法律は定年を65歳まで延ばすという法律で、定年を60歳まで延ばすか再雇用するかなしにするか、定年をこの3つをやれという法律ができました。で法律ができたけども罰則がないから守らなくてもいい。で守らなくてもいいから誰も守らねえかと言っとると、78% がもうやったという情報がありますね。これは多分嘘くさいんだけどもね、政府の発表ですけどもね、これは 78% もやったと。この中でどんだけの方がやったかよく私は分かりませんけどもね、これは。でまあそんなことを今政府は言ってますけども、やらせようと思って言ってるんだけどもね、あれが。でまあ不思議なことに若者がニードとかね、フリーターとか言っていっぱい遊んどるじゃない。いっぱい遊んどる中でどうしてニートババをこき使いというかね、あれよく分かりませんけどもね、これは。これ法律は法律、罰則がないんだけどもね、これが。でもそんなことで78% って言われてるけども、まあ、一番の問題は日本の国ってのは、日本人というのは、まあ、大和民族と言いますけども、大和民族というのはこれ農耕民族ですからね。で農耕民族というのは横並び民族ですね。ですから隣と変わったことやったらやべえって、隣と同じことやらなきゃいけない、隣がやってないからうちやらない、隣がやってたらうちもやるっていう、こういうのが、まあ、農耕民族ですよね。これがでやらないと変わったことやると村八分になると怖いっていうの、これが。で警察も逮捕に来ないのに村八分は怖いから同じことやろうっていうのが、まあ日本は、そういうのは日本民族でありますけどもね、これが。で、でまあそんなことで、まあよそがやったでうちもやらないかんって言って、みんなが慌てて65歳にしたのかどうかっていうのはちょっと怪しいと私は思ってますけども、まあそういう可能性はありますね、これが。ですから今まではご存じのように60歳ですね。で60歳だけども、でもう一つ一番の問題は何かって言ったら、今女の人は子供を産みませんね。 1.25 で子供を産みません。で、まあ、もっとあんなものを働けもせずに飯食うんだから産まない方がいいと私は思ってますよ、私はそう思ってますけども、まあ、産みませんね。産まないから05年度から人口が下がってますね、これは。で人口下がりだしまして、どんどん今日本の国は人口が下がるんですけども、で下がる割に日本の日本の会社ってのはね、倒産しないです。今日現在イザナギ景気を抜いて戦後60年の間で最大の景気、長い景気だと今ご紹介がありましたよね、これが。で確かにそういう数字上はそういう景気長いんだけども、とにかく悪い時がいっぱいありましたよね、これは。一番悪かったのが91年から10年間失われた10年間といえば、これ平成不況で、1929年昭和4年の頃よりももっと悪いよって評論家が言いました。でこの平成不況、91年から01年までの10年間が失われた10年間で悪い、めちゃめちゃ悪かったと言われました。で言われたけども、どんだけ倒産したか、一番倒産したのはこの10年間で一番倒産したのが18,890ですよ。たった2万社倒産してませんね、これが。日本の会社ってのは実に倒産しねえんで、でそんなことで倒産しないんだけども、これからどんどん人口減ります。人口減るとね、食うやつ食う、それから着る、それから寝る、この3つがありませんね、人間いないんだから。だから経済は下がります。日本の経済はどんどん下がります。でどんどん下がるけども、ちょっとも倒産しないとなると、どうなるかって言ったら、めちゃめちゃ競争が激しくなる、過当競争がいっぱい生まれてきますね、これは。その中で我々は生き抜かなきゃいけない、生きていかなきゃいけない。でそのためにはどうするかっていうと、差別化しかないよ。これが評論家の言い分ですね。だからこれからの時代というのは差別化しかないんだよというのが盛んに言われてます。で私どもの会社は昭和40年で1965年に男2人女2人4人で始めました。でその時から差別化をしないと別に食えない商売がありましたから、差別化をやるわけですけども、今はもう一般の評論家がそういうこと言ってますけども、うちはまあ創業以来差別化をやってますけども、でそれで何をやったか、どこの会社でも60定年だから、差別化やるためにうちはどうした、61の前の日までいいよ、ね、61の前の日は60だからね、これが。だからよその会社よりも364日間長いんだよ、勤めるのがね。だから61までいいよっていうのをやってました。で今度法律で65になりました。ほんとまたみんな横並びで みんながバーッと65までやるだろうから、こっちも65までやったって、子供らはもうちょっとも差別化にならねえから、面白くねえから何をやったか、70までいいよ。で、ついでだから、71の前の日までは定年いいよ、こういうことを言いましたね。で、それから、まあ、おじとおばあになったところで、これは人間なんだから、やっぱり財産なんだから、頑張ってもらわなきゃいけないから、うん、60過ぎても一銭も給料下げねえよ。で、70まで同じ給料、一銭も給料下げずに70までいいよ。という定年制をこしらえました。これがまあ、一番新しいネタでありますけどね、これは。で、まあ、そんなことで、やりましたんで、今日はダメですよ。今日ダメですけども、もう5年ぐらいしたらね、この、藤枝の法人会の皆さん方、ぜひ、新幹線で牛波島近いですから、牛波島のすぐそばにありますから、工場見学に来てください。5年もしたらですよ。こうなるか。で、これね、ね、工場の中、全部車椅子とバツバツ言うの、おじとおばばっかになってしまう。もうこれは見え見えに見えとるな、こんなもんな。で、まだ今日はこんなのいないけどもね、もう5年もしたらみんなバツバツ言うと、車椅子になるだろうと私は思ってるわけだけども。で、71の前の日まではいいよ。で、給料も一銭も下げないよって。やめるやつはいねえんだよ、そんなことだったらね、これが。で、まあ、それが一つ一番新しい。で、その時に新しいのは何をやったか。で、まあ、いわゆる言えば社員が子供を産みますよね、子供を。で、子供を産みますと、産んだ社員は、その男の子だといいんだけども、産んだ社員は、まあ、産むのは女だけどね、これが。うん、産休と本人がいるんだよ。本人が産休と言ったら、3年休み。で、3年目にね、また子供産めるんだよ。で、また産休と言ったら、また3年休みだよ。うん。で、67までね、3年ごとに子供産めるんだよ。ほんでね、毎年産んだらくたびれるよ。子供はね。だけど、まあ3年ぐらい経つと、だいたいもう手が離せるし、子供は走り回ってるし、勝手に飯食い、食えるんだから、もう、で3年ぐらい経ったらいいじゃない。3年ごとに子供産みなさい。で、67まで、3年ごとに子供を産めば、一日も出勤せずに、うん、すごい退職金もらえるんだよ、これが。で、なぜすごいかっていう。で、今、ほぼ700、800人います、今。で、ほぼ800人いますけども、この800人が全部機能入っても、これ正社員。で、今言った人材は財産だから、こんなパートナーが使えるか、うん、派遣なんか使えるか、全部正社員。だから、全部正社員だから、すごい、退職金もらえるんだよ。で、まあ、私らの仲間、中小企業の仲間たちに聞いてみると、だいたい、下手したら半分以上がパート使ってますね。で、パート使うとね、給料半分、ボーナス 10% っていうね、これが。で、退職金があることか知れませんけどね。うん。それが、正社員なんだから。だから、まともな、ちゃんと、退職金もらえるわけだからね。だから67まで産み続ければ一日も出勤せずにすげえ退職金がもらえるよっていう、うん、そういう仕組みがあります、これはね。で、もう一つ、それからまた大変珍しいのは、まあそういうとりあえず珍しい話だけをしてるんですけども、これから8月終わりましたから、これから年末に入ります。で、実は私どもの場合は、建築の電気屋なんです。で、ボタンを押したら絵が出てくるようなわけのわからんのは知能がありますから。で、我が社は知能がありませんから、これはもうとても作れないから、それはダメ。でね、このチップがあってね、このチップにね、もうすごい何百万というネタが入ってると。これは半導体という。こんなものはわけわからんから作れない。で、じゃあ電気は何があったら、これ、建築の電気。ね、で、こういう建物が建ったら、商売になるよという電気屋さん。うん。で、何をやるかって言ったら、そこの入り口にスイッチがあるよね。で、この上にこれ、照明器具って言うんだよな。で、このスイッチと照明器具と電線で繋いじゃうから、電気ついちゃうんだから。簡単に言うことは頭いらねえんだから、全然ね、これは。うん。で、そこで建築の電気屋をやってますけども、日本人ってのはね、また面白いのはね、三と女房ってのは新しい方がいいと思ってるよ。思ってるでしょ、皆さん。ただ、そう簡単に女房変えられないよな、これ。金かかってしょうがないから。最終金も多いしね。だからなかなか辛抱しておるけどもさ、辛抱しておるけどもさ、変えられねえから、腹の中では畳と女房って思ってるわな、みんな。で、まあ、畳の方が楽だから。ということで、皆さん、家を建てるね、建てると、建てとるよ、なんで建てるか、 おかしいんだよ家が。何がおかしいかったらね、今日本の所帯数よりも家の方がうんと多いんだよ。所帯数よりも家の方がうんと多いんだよ。多いのにまだどんどん家建ってるんだよ。これ家建ってるから未来工業潰れずにまだ飯食ってるんだからね、これが。何で建てるの家なんか、所帯数よりも多いんだから誰が入るのよってことになるんだけども、建てないとうち飯食えないから建ててくださいね皆さん。でそれでまあ家を建てる。でそれで 年内に家を建てて、新年から新しいうちに、畳と一緒でね、新しいうちに入りたいというのが多いわけですから、我々の業界、これはまあこの中にも建築業の方いらっしゃると思いますけども、建築屋さんというのは年末がめちゃめちゃ忙しい。でそのめちゃめちゃ忙しい年末に、この12月は22日から休みになります。で大体が23日は旗日ですから、で旗日ですから、何の旗日かなよく分かりませんけどね、天皇が死んだ日か生まれた日か知りませんけども、そういう旗日から休みにしますけども、今年はね、前の日がね、土曜日だ、土曜日。だから22日から休みます。で、22日から年内いっぱい休んで、で、今度は来年になりますね、これが。来年したらね、これ、秋で帰ったのがね、今年のお正月。テレビだ、テレビ見とった。そしたら、新幹線でいっぱい降りてくるわけ。日本人の話ですよ。それで、飛行機でいっぱい降りてくるわけ。テレビは行ってんねん、これ、マイクを持って。ほんで、ほんと向こうは喋るわけ、何喋るかったら、明日から出勤だから、とにかく今日中に帰らなあかんって言って、新幹線降りたやつも、飛行機降りたやつも喋ってるわけよ。で、よく聞いてみたら、それ聞いとって、で、よく新聞見てみたら、それ、この日が3日の日だよ。1月3日。ほんと日本人ってのはものすごく1月4日から働くんだとか、そういうバカいっぱいおるよね、これが。うん。で、新幹線でも降りるやつも、飛行機降りるやつも、みんな明日から出勤って言うんだから。正月だよ、正月。正月ってのは働いたらいかんねん、働いたら。ダメなんだよ。それが1月の横から働くこといっぱいおるんだよな。あれは秋で帰ったね。ひでえもんやね。あんなことよく人間一人と私は思うけどね。で、まあ、それはやめにして、その時に今度、政府は何をやったかっていうと、成人式を月曜に持ってきやがってね、これが。うん。で、だから今年の正月は、8日の月曜日が成人式になったから、6、7、8と3連休になったね、これが。で、3連休になったから、まあまあ、8まで休んでいくから、やる会社が多いだろうと。で、多いだろうと思ったな。うん。で、それと差別化にならねえから、ほんならこっちは区からやるのやめて、10にしようかなと思ったけども、10まで休むと、キリがいいじゃない。で、キリがいいから、おなかの話だよ。うん。で、今言うと、建築業が忙しいんだよ、この年末年始は。でも、今もお客さんどうでもいいんだよ。お客さんはどうでもいいんだから。とにかく、今度は、8までやって、9なんてのは、これまた、半端だし、9からやるのは半端だし、まあ、10でまで休んだ方がキリがいいから。で、10まで休もうして、11日から出勤だったら、全部足したら19日間。今年はもっと多いんじゃないかと思うけどね。19日間が、正月休みになっちゃったね、これが。社員が泣くわけよ。もう子供が全部学校行って、で、かみさんはスーパーに働きに行って、で、周り隣近所の仲間は全部働きに行って、俺だけポツンとうちのあれなんで辛いってね、社員になってましたけどね、これが。うん、で、そんなことで、大体正月休みっていうのは20日間、まあ、あるいは、まあ、今年は19だったけども、19日間、それが休みになりますね、これは。で、まあ、それで、その前が、この、先月、8月。で、静岡も8月は、15日がお盆でしょうね。これは。で、本当のお盆というのは、実は、旧暦の7月の15日です。で、今、日本で旧暦使っているのは沖縄しかありません。沖縄だけが正式なお盆やってるんですよ。7月の15日。旧の7月15日。で、日本の政府は、明治政府が、新にしちゃったから、新暦にしちゃったから、で、東京あたりは、新で7月15日がお盆になるわけですけども、これは認識盆。で、新の7月と旧の7月の間2ヶ月あります。で、2ヶ月も空いてしまうと、仏さんが、目が回るんだよ、仏さんが。で、本当は旧の7月15日がお盆なのに、なんで新の7月って2月も前からお盆やりやがってこれやろうって言って、仏さんが怒るから、で、申し訳ないから、この静岡は知りません。名古屋近辺は、8月の15日はお盆にしました。 で、まあ、お盆にしたんですけども、まあ、これは、月遅れ盆っていうんですけどね、だからこれを。で、まあ、月遅れ盆は8月15日にしたんですけども、どこでも13、14、15というのは休むではないか。で、どこでも休むから、うん、そんなこと休んだって差別化にならねえから。じゃあ、うちは、うん、10日休むんじゃないか。で、1週間でもいいんだけども、1週間半端だから、10日にしようじゃないか。で、10日にしたけども、ちょっと感情しぬかったから、土曜から日曜まで、9日間。これが、まあ、お盆休みでございますね、これが。で、その時に、前が、その前が5月の連休。これがまた、カレンダーが、黒と赤とか、ごちゃごちゃに入り混じっとるわけわからんじゃない。で、大概の会社は、カレンダー赤休み、カレンダー黒出勤、カレンダー赤休みとこういうことになるわけ、普通の会社は。でもね、考えてみてください。前の日、カレンダー赤で休みだよ。で、また明日カレンダー赤で休みだよ。その間にポツンと出てきてね、社員がやる気になるかと。やる気なんかなるわけねえよ。そのくせにね、ここと一緒だよ。昼間から、これ昼間だよ今。昼間から電気をつけるね、これ。で、昼間から電気をつける。で、お茶を飲むね。で、男は女に出ますよね。女は男に出ますよね。みんなうちでわからんように。これ全部会社持ち。なんか経過ってしょうがないよ、こんなものね。うん。電気代から、お茶代から、電話代から全部会社持ちなんだから。で、働く気ないんだから。昨日休みで明日休みだったらね、その日出てきて誰が働くか。働く気もないのにね、金ばか使いやがってね、この野郎。うん、全部休み。10日休み。うん。そのまま会社儲かる。経費使わないだけ。うん。で、それで、10日休みにしますね。で、そういうのをいろいろやります。で、もう一つやったのは何かって言ったら、私、まあ、ぼちぼち、下五輪したら80になるんですけどね、これが。下五輪をしたらですよ。うん。で、宣伝派ですから。で、学校教育は宣伝を受けてますから。今みたいにあんた、今改めてね、教育基本法を変えて、うん。愛国者を作ろうかって、バーンって言わんのも、私はもう生まれる前から愛国者ですからね、これが。何が問題なのか。ね、5月のね、3、4、5、旗日なんですよ。毎年毎年。それでね、旗日というのはね、全部、理由があるんですよ。理由があるんですよ。文化の日。秋分とか春分とかね。うん。それから、今の、海の日とか山の日とかね、ババアの日とかね、全部あるじゃないですか、理由が。旗日というのが。あるいは勤労感謝の日とか。全部あるんですけども、たった一日、旗日が何にもないのが5月の4日なんです。で、5月の3日は、憲法記念日。5月5日、子供の日。5月4日は何かないんですよ。何にもないです。それで、去年までは何もなかった。何にもないのはめっともないからって、政府は今年から名前を付けました。5月の4日、緑の日。緑の日が来たんだったらね、うん。今度はなんか赤の日とかね、うん、白の日とかもなんか作るべきだと私は思いますけどもね。ほんで、5月の4日は今年からなりましたよ。カレンダー。今年のカレンダーもなってますよ。で、去年のカレンダー見てください。去年のカレンダー見たら何もありませんよ。ただの国民の祝日って書いてある。で、これは何かと言いますとね、法律があるんです。日本の法律。この法律はね、休みと休みだから休みにせえという法律なんです。で、これ罰則がないから日本中誰も守ってません。守ってないけどもね、政府が作った張本人だからね、だから政府は守らないかもな。そうすると5月の3日旗日、5月の5日旗日やったら真ん中の5号旗日にしなかった。ほんで旗日になりました。で、誰も守、それはもう旗日になったからみんな休みにするけども、休みと休みの間は誰も守りませんけども、私は愛国者。うん。だからこれは法律を守らないか。くだらん法律だけども守らないか。で、そこでどうしたか。木曜日が旗日になると、木、金、土、日、4連休。ね。火曜日、旗日になるとね、土、日、月、火、4連休。これが一般なんだ、これが。これは日本でうちしかありませんよ。やってるところが。で、それでまた4連休がガラゴロゴロゴロ1年間であるもんだからね。で、それを全部足すと140日休みになりました。で、これは労働省が、うん、未来工業さんが日本で一番長いと言いましたね、これが。うん。ということで、まあ、休みの長い会社になってしまいましたけどね、これは。なぜ愛国者ですから国の法律は守ろうと思って守ってますからそうなってしまいましたね、これが、うん、で、まあその時に何をやったかと言いますと、これもまた自民党ってのはあれはもう世界最大の共産主義政党ですから、 労働者を大事にしようとなります。で、もともと戦前 の、 あの会社っていうのは絶対にあの10時間12時間俺とお前の契約なんです。これは資本主義だから、お前いくら働きたい何時間働きたいってこうお互いの契約でやるわけですから、あの坊主木の上皇さんだって10時間12時間は当たり前でしたね。これがで戦後自民党になりましたら、これは共産主義ですから、労働者を大事にしなきゃいけない。だから長々とこき使ってはならねえ。そこであの本当は格好は資本主義なんだから、この社員と会社の契約でいいのにもかかわらず、どんな会社も8時間以上使っちゃならねえという法律を作りましたね。これは労働基準法という法律。だそこであの8時間労働ができてきましたね。でもしそれを伸ばすならば、延長するならば、残業手当を 25% 払えと。あれは犯罪ですからね。今日本で7人が捕まったんですよ。残業手当を払わなかった、サービス残業やらしたっていうんで7人しか捕まってませんけどもね。これがで、あの一番すげえのは、あの1兆円も儲かるという日本一の大会社が100億円ばれましたよね。これが払ってなくて、でそういう、まあ、あの払ってない会社がいっぱい多いんですけども、とにかくこれも法律で決まったので、これはみんなあの労働者を大事にしろというのが日本の方針ですからね。これがで、そういうわけで、あのまあ、あの延長もそのうちの一種なんでしょうけどもね、うん、で、まあ、そういうことで、あの8時間労働ですから、まあ、我々製造業です。で製造業の場合は大体あの8時から5時が多いですね。これがで、サービス業とかあの他 の、 あの流通業みたいな商売の場合はいろいろあのばらつきがありますけども、大体あの製造業というのは8時から5時が一番多いですね。これはどこでもやってるから差別化にならねえから、じゃあ始まりは30分遅らして、30分早めるとね、また社員ブツブツブツブツ言うからね、あれ働かないと余計ブツブツ言ったら余計働かんもんやね。これはだから8時半で、あの5時が普通終わりだから、でそれでまた15分縮めて4時45分で、8時半から4時45分まで正味7時間15分で、7時間15分で働いてる日にちを掛け算いたしますと、ちょうど1600時間になりますね。これがで、まあ労働省があの働く時間は1600で日本で一番短いよ、ほんで140の休みだから日本で一番休みが長いよと言ってくれましたね。これがで、労働省統計らしく言ったんですけどね、あ手ぶれで来やがってね、何をお土産を取りに来やがってね、そんなこと言ってましたけどね。これがで、まあそれでその時は何をやったか、残業禁止、残業禁止ですから、あの1600時間働いたらもうそれでいいわけ。捕まらないと困ってますよ。5時にはうちにおれるんだからね。これがもう近場のやつは。でそれであのテレビ局が来てね、名古屋ので、何をやってるかって言ってね、社員がうちに帰ってで、うちまでついてってね、カメラ回しとった。でそれ見たらね、おかってやってるの、おかって一生懸命、カミさんおるんだよ。カミさんおったら何でおかってなんかやるのバカね。うん、だからカミさんとはもらうのバカだね。うん、でおかってやってるの二人でね、これがカミさんと。ほいで6時になったら、あの子供二人おる、4人で、4人家族で毎日あの飯が食える。4人家族でうちで6時なんも毎晩ご飯食べれる。はい、嬉しい嬉しいってね、テレビで喜んでたけどね、俺社員が。で、まあそんな形で、あの若い女の子の場合はね、剣道の道場行ってね、で、あのお面とかお小手とか言ってね、あの剣道やってたね、これが。これテレビで言ってたけどもね。で、まあそんなことみんないろいろやってるわけですけども、あの残業も禁止でありますから、これは。で、まあ先ほどあの小さい政府っていう話は、政府じゃなかった会社やな。で、あの小さい会社という話は、あの本社機構っていう話が出ましたけども、で、何が問題かっていう。で、あの、まあ言えば、あの、残業も禁止ですから、残業やったらいくらか、今月は何時間残業やったかなんていうと関係ないわけですからね、これは。だからもちろん、あの、タイムレコードもありませんから。で、あの、社員は、遅く来ようが早く帰ろうが、休もうが、何も関係なしに決まった給料もらえますからね、これが。だからそれで、まあ、給料を、あの、計算する係が一人おるだけです。で今800人いますけども、800人であの人事は一人しかいないんですね、これが。 で、これ何やっとかったら給料計算するだけなの。で、決まった金に計算するんだからね、これが。うん、だから、まあ言えば、あれ、一覧表を作って銀行を出しときゃ、それでもうそのまま全部、毎月同じなのからいいんじゃないかと私は思ってたけどね。なんか、毎日やってますよ。毎月やってますよ。月に1回だけボタンを押してね、これが。で、ガチャガチャガチャガチャと出てくる。で、出てきたやつは銀行を渡してね、これで、あの、銀行から支払いやってますよね、これ。今、振り込みですから、給料ってのは。まあ、そんなことで、あの、そういう人間はいりませんから。で、あの、そういう、まあ、あの人事も置かないというようなことをやりますから、大体、まあ、小さな本社で済んじゃうんですけどもね、これが。で、まあ、あの、その、あの、何、あの、残業で面白かったの。残業面白かったのね。あの、NHK が来ました。で、NHK っていうのは、あの、皆さん、この中で見た方もあるかもしれませんけども、あの、ずっと前に、あの、21世紀ビジネス塾という、あの、番組やってました。これは、あの、教育テレビ。夜の10時ぐらいから。で、夜の10時ぐらいから教育テレビでね、あの、21世紀ビジネス塾という。これ何やってるかったらね、あの、東京都大田区、小さな小さな町工場が5番とあるよ。それ東大阪市。ここも小さな小さな町工場が5番とあるよ。これが世界で誰もできん技術持ってるよ。小さな小さな町工場の分際でね、すごい技術も、世界で誰もできないような、すごい技術持ってるよって言って、それを紹介する番組があった。大変面白かった。あれは中小企業としては非常に勉強になる番組だったから、あの、と言うたってもう遅いよ。もうやってねえんだから今ね。もう遅いけどもさ。で、そういう番組を、が来たの。あの、うちの会社へ。で、おめえさんのとこは、そういうすごい技術で来たんじゃないかと。うちはな、何の技術もないんだよ。日本で一番技術がない会社なんだよ。なんで技術がないか。あのね、あの、一番わかりやすいのね、この下の方にね、あるでしょ、コンセントっていうのが、差し込みが、あれ、勝手なもの作ったらね、刺さらない、当たらない、あの、合わないんだよ。合わないと困っちゃうんだよ。家電製品。これいいんだよ。ラジオでも、洗濯機でも、冷蔵庫でも何でもいいんだよ。それはもう買って、刺したら刺さなかったら困っちゃうから。これ全部同じものになって困っちゃう。どのメーカーのもんでも。これ互換性っていうわけよ。で、その互換性のものを作らないと、皆さんが、国民が困っちゃうわけよ。電気のものを買ったって合わないから。だから、あの、どうしても同じものをこしらえろって、これはもう国が決めてしまうわけ。おまけにもう一つ大事なこと。刺した瞬間にビュッと来て死んだら困るんだよ、これ。なんで困るかって言ったら、賞が減るからね。だから困るんだよ。だから、刺し込んだらビュッと来て死んだ。あの、スイッチを、電気つけるでスイッチを押したらビュッと来て死んだ。これまで困っちゃう。だからそんなことなら、これ完全っていう。で、それにならないように、立ち起こす寸法を全部国が決めてくれる。法律で。で、この原料はビニールだよ。この原料はポリエチレンだよ。全部原料まで国が決めてくれる。立ち起こす寸法を決めてくれるとこれ合わねえんだから、合うものを全部国が決めてくれる。で、それに従わないと逮捕される。法律違反で逮捕される。で、同じものを作ってるね、これが。で、法律で決まった同じものを作るのにはね、技術なんかいらねえんだから。で、その会社も同じものを作るけども、技術なんか何もいらねえのに、だから技術がいらねえんだから、うちは日本で一番技術がないんだよ。ないのに NHK は何しに来たのって言ったら、NHK 言うたよ。あの、技術がないの知ってますよってこっちあったね、これが。うん。とてもない話だけどな。じゃあ何しに来たのよって言ったら、いえ、未来工業さんは残業をしねえのが絵になるから来ました。あんなもん25番も給料払ってんだからさ、めちゃめちゃ馬鹿臭いんだから、働きもせん社員ね、これが。だから、どこもやってねえな。どこでもやってますよ。やってない方が珍しいから、あの、来ました。あ、あの、技術じゃなしに残業で来たんなら、俺、あの、話に乗るよ。で、話に乗りました。で、カメラの前で、あの、とうとうと喋りました。これもないことを。何を喋ったか。まあ、あの、このあたりも、そんなに、あの、時間かかりませんけどもね、多分、うちの方もそうですけども、まあ、基本的に、まあ、わかりやすく言えば、朝7時に家を出る。夜7時に家に帰る。12時間。8時間寝る。残り4時間。ね。短い人生。これ短い人生をな、うん。十分自分で満足して知るべきや。自分の好きなことをやって、 たった4時間だから1日に使える時間が、それを自分の好きなことをやって、で満足して死ぬべきで、なくだらん会社のためにな、残業してな、その時間を潰すんじゃないって思う。で毎日毎日午前3時に帰ったりしてな、こんなものは会社だったらくだらんに決まってるんだから、いやそんなもののために頑張ってやな、仕事なんかするべきじゃない。まあそれは残業手当がもらえるというのも一つの手だろうけども、やったらもらっとらん方が多いんだから、サービス残業っつって、いやそんなことやるやなしに、自分の時間を大事にして、うん、で人生満足をして死んでいくと、そういう生活をしたらどうよと思うから、残業は禁止した。 で禁止したらお客様の要望だから、それはやらなきゃいけません。お客さんを来てますわけにいかないんだから、お客さんのが品物を欲しいとおっしゃるんだから、それは作らなきゃいけませんって。そんなことねえよお前、大体まあ同じもんどのメーカー買って法律で決まって同じもん作ってるんだから、どこのスイッチでもどこの差し込みでも同じなんだから、合うんだから、要するに買ってもらえよ、それな、断れば、まあ、お客さんからも注文は全部断ればかたれ、ただ断るときにお宅は支払いが悪いとか、お宅は手形が長いとか言ったら揉めるからな、なんて言わんと。うちはやっと工場がある、北海道札幌から熊本まで工場はやっとあります。で24時間動いてます。それでもしたもの間に合いません、うん、嘘ばっかり言えよ、もう売れてるって仕方ないんです。だからお宅に売りたいんですけども、ごめんなさいね、うん、よそで買ってくださいねって言って、お前断ればいいじゃないかと言っても、やっぱりどうしてもやりたがるね、これがバカな社員がおって、で仕方がないから、でまた日本人ってのは面白いよ、絶対残業ってのは夜やるんだよね、朝やらねえんだよ残業ってのは。夜ってのはな、昼間こう消しからんことに昼間でも電気ついてるとかね、夜は電気つけながら屋根も見えねえから電気つけるんだよな。だから残業やるやつは全部電気代は自分持ち、給料から差し引く、これで俺の勝ちだった、もう本当に社員辞めたらな、俺が給料が引かれるからやっとれよな、おらして、でまあこんなことで、あの残業なんかやる暇があったら、自分の時間を大事に使えよと、短い人生だから、そんなことを言って、あの残業を辞めたんだと喋った。でテレビが NHK が放映した、見た、1秒も映ってないよ、全部カット、全然面白くなかったねこれが、あんまり心もないこと言ったんだけども、全然カットやった。でここでもう一つ何が言えるか、実はこれはあの日本の政府が発表したあの月給があります。今5500万人が働いてますね、サラリーマン。でその5500万人のサラリーマンの月給をあの国は毎年発表します。で、あの04年度は30万円で、05年度は29万円、06年度は30万円って政府が発表します。だから日本のサラリーマンの平均は月給30万なんです。これは日本 の, あの平均の給料ですね、これが、で、まあ皆さんの会社は知りませんけども、これが今日本の平均ですね。でそうすると、この30万というのは世界で一番高いんです。アメリカより高いんです。で、アメリカは元は日本の10倍やってましたけど、今はアメリカよりも日本の方が高いんですよ。アメリカは低いですよ、もっと。だから一番世界で一番高い給料を払ったのは日本なんですよね、これが。でも小さな小田島にね、めちゃめちゃいっぱい会社作ったんだからね、それは働く人間よくいるわね、だからどんどん給料払って上げていったからね、今一番あの給料高い。で30万も給料払ってね、そこでまだね、あの 25% もね、残業手当払ってね、どうやってやっていけるか、やっていけるかなんかないじゃないか。でまあ、今日ここにいらっしゃる方々は大変みんなあの勉強熱心な方で、だったら待ってればからこれ働かずにこれおるんだからね、これ、めちゃめちゃ勉強熱心な方だけどもね、だからそれなりに儲かったと思うけども、一番言えるのは何を言えますかというと、去年まであの税務署は国はあの、儲かっている会社を発表しました。これをあの高額所得法人で、高額というのは高いって言うんですよ。信じられんけども。なぜ信じられんかと。たった4000万ですよ。たった4000万しか儲かってないのにね、高額というのは何事かというと、あれ4億にしたら誰もいなくなっちゃうから、まあ一応政府は4000万で基準を決めました。 でもここ何十年間ずっと去年までは発表してましたね、これが。でこれは出土法人で、であの1年毎月発表します、あの税務署が。で1年経ったらあのダイヤモンドとか東洋経済とか日経ビジネスが本にしますね。でそれを眺めてみると8万社おります。で4000万超えて、これ経常利益、申告利益で、これは8万社おりますね、これが。だから法人企業いくつあるの、265万。でその中の8万はどれだけかと、 3%。 つまり日本は 97% が税金払ってないんです。法人税という税金を払ってないんです。というのが政府の言い分ですね。だからそれはもう払ってるとか全部発表してくれるわけ。全部会社の名前分かってますよ。それは8万社 3% で、 97% はね、たった4000万でもそれは儲かってないんだから。でそんなあの儲かってないところがね、うん、産業手当をまだ 25% 払ってね、うん、どうやって儲かるか。高い、給料だって高いのにまだこれ 25% も足してね、どうやって会社をやっていけるか。やってようがないやろ。だからうちはやらないよという、まあ論理になるわけですよ。今度はこっちであの人間らしく生きろというのがもうダメだったから、こちらの話で感情合わねえからやらないよというのはまたあの言えるわけですけどね。これはでも確かに我々の周り見てるとみんな残業やってますね。でお客様から注文があったらやるっていうのが絶対間違ったと思うんだね、商売だから。それで高い給料払ってね、全然儲かってないんで。儲かってなかったらね、まともな給料なんて社員に払うわけないんだからね、これが。そんなことが一つ言えるんじゃないかと私は思ってますけども、まあそれで今こうやっていろいろ喋ってきました。でいろいろ喋ってきたのは何が言いたいかで、会社っていうのは、これは皆さんの会社もそうだけども社員がいますけどもね、これが。で会社っていうのはね、これは金儲けだって言うんです。金儲けでない会社は一個もありません。日本中に675万社ありますよ。全部金儲け、金儲けでない会社は一社もないですね、これが。で金儲けやってるんだけども、その金儲けをやってるのは誰がやってるかっていうと、これ社員がやってる。社員が、社長一人でね金儲けできるわけない。社員が頑張らないか。で社員が頑張ってくれたら会社というのは儲かる。で社員が頑張ってくれないと会社は儲からないという問題がありますね。だから今一番最初に言いましたよね、人材の話で、要するに都合800人がパートがいないよ、派遣がいないよ、全部正社員だよと言ったのは、でここにも話がつながるんですけども、今言いましたように月給30万ですよ。でまあ仲間から聞いてみると、うちはないもんだから仲間に聞くんですけども、仲間に聞いたら月給は半分で、まあ、仕事は同じですよ、仕事は同じで月給半分でボーナス 10% です。まあ、仲間に聞いたら誰でもそれ言うんですよ、うちの方はね。それでね、同じ仕事やらしててね、給料半分にしてね、パート使ってね、それで社員が働くかって言うんだよ。働くわけなんかねえよって言うの、これは。ボーナスになったら 10% になってしまってね、これが。で仕事が一緒なんだよ。頭に来るだけなんだよ。だけど行かないと飯食えねえから、給料半分でも行かないと飯食えないから、まあ行くわな、ほら。スーパーなかった会社行くわな、うん、でそれでまあ半分の給料もらっててもな、もらわないのましたと思って行くけども、誰がそんなやる気になるか、そのものやる気もなるわけねえだろうと私は思うわけよ。なんであいつは同じ仕事やって30万で、俺は同じ仕事やって15万、ボーナスだったら 10%、 なんでそんなに俺は区別されるんだろうかって言うと、だって頭にくるに決まってる。頭にくたやつが働くわけやね。で社員が働かなかったら絶対会社は発展しない、伸びないと私は思ってるわけよ、これは。だから会社の仕事ってどうやったら社員が頑張る気になるか。で人材の財は財路じゃないよ、財産だよ、改変だよ、財産だよって言って、まあそういうのを言うても言うけども、基本的にはどういうことをやったら社員が頑張る気になるか、それが私は会社の一番大きな柱だと思ってる。それを考えない会社なんてのはもうダメだろうと僕は思ってるわけよ。そのためにはパートなんか使わない、全部正社員にしてしまうっていうのも、これも一つの手なんだよな、これが。そうしないとやらないんだから。でそこで一番問題は何かと、いろいろあるんですけども、戦後焼け野原から出発しました60年前、 で戦争終わった日本は焼け野原で、その焼け野原から出発をしました。でどうした、戦争に勝ったイギリス、オランダ、フランス全部追い抜いて日本は2番だったんです。2番に、アメリカが1番、日本が2番、第2位の経済大国、これはまあ、 GDP で測るんですけども2番だった。ほんでその2番に、もう10年前に2番になったんですけども、これ2番にまで来た時に、どこの会社に、日本の会社にね、まあ皆さんは若いからそんな60年前のことは知らないんだろうけども、どこの会社にね、パートや派遣がいたか、こんな制度なかったんだよ、こんなシステムなかったんだよ、全部正社員だよ。でそれが頑張ってきて日本が世界第2位の経済大国になった。で1位のところはアメリカ、アメリカね3億、こっち1億だよ。だからその1億と3億で割り算したらね、日本の方が上なんだよ。そこまで日本は来たんだよ。でその時にパートなんかおらずに全部正社員で来たんだよ。で来れたんだよ。で正社員使っとったらそこまで来れたんだよ。でそれ来れて、で今今っていうのは実はこの91年の平成不況から、ガタガタッとパートとか派遣に変わりましたね、みんなさん。それでどうした、伸びたか、どこも伸びないんだよ。日本の経済はそのまま伸びてないんだよ、全然伸びないんだよ。これはで伸びないどころか、かつては日本が一人頭世界一番でしたよ。今日本は一人頭で行くと17番に下がったんですよ、儲けが。昔は日本が世界で一番でしたね。これはトータルはアメリカに負けたけども、一人頭に計算すると一番だ。それが今17番とか20番とかって負けとるんですよ、日本が。でそれでこのパートが安く上がると、安く上がるから、派遣は安く上がるからって、それを使って経済伸びたかと、伸びないで、全部が社員さんの時の方が伸びてったんですよ。そういう歴史があるわけですからね。だからもうちょっとそういう、まあ我々経営者っていうのは経営則と言いますけどね、経営のこと、経営則でもっとそういうものは見なきゃいけないと私は思ってるんですね、これが。だから今はそういうのが増えてきたおかげさんで、なんか経営は伸び飛ばせるね、これが。まあそれを下がりもしてないけどもね、これは、で、まあまあそれになった理由というのはまた他にいろいろあるんですけどもね、これは。だけど一番の問題は物の考え方、計算、算数ですけどもね、30万キロ、これはまあ政府が発表した30万と、政府が発表するのは本当でしょう。30万の払っとるじゃない。とね、給料半分だっていう、パートは。で、15万じゃない。差額15万だよ。15万ぐらいね、頑張ろうと思ったら絶対稼ぐよ、社員っていうのは。俺は昨日入っても正社員。1、2万の給料くれた。ありがてえ。これはいい会社、この会社。この会社のために俺は頑張ろう。そう思ったらね、差額15万。15万ぐらい絶対稼いでくれるよ。20万稼いだらね、5万円余分に会社儲かっちゃうんだよ。そういう発想があってもいいと僕は思ってるわけね、これが。それを人間は材料と思ってるから、安くコスト下げろ、コスト下げろ、ね、コスト下げろ、コスト下げろって言ってね、でそのパートがコスト安いとか派遣がコスト安いとかいろいろ言うわけだけどもね、これが。でそれ全部それになった理由は何かって言ったらコストなんだよ、これが。働かん社員入れてね、給料半分したってね、何の価値もねえじゃないかと。それでも頑張ろうという気にさせた方が、絶対な15万や20万の差額は賄ってくれるよ。200万、300万という差があったら、これはダメだよ、難しいけどもね。たった15万だよ。15万ぐらいは十分やってくれると私は思ってるわけ。だからうちは、パートを雇いませんって、全部正社員ですよと、こうなっちゃうわけね、これが。で、まあそんなことで、だからね、どっかの会社がね、うちは同じ給料払ってるけどもパートですと。なんで同じ給料払ってパートなんだって聞いたら、勤務時間が違う。あんたら勤務時間が短かったら、短かったって言えば、だって正社員って言わないんだ。で正社員というのは8時間働かなきゃ行っちゃいけないって法律はねえんだから、同じ給料払うならば、それが5時間の人でも6時間の人でも、 正社員と言えばいいじゃないか、同じ給料払うんだったら。でパートで言われたら、ね、言われた方が気分悪いぜ、うん、なぜかったら今パートってのはイメージ悪いんだから、だからそれも正社員と言えやって言って、まあ、そのよその会社に私はおせっかい言ってるんですけどね、これはで。そういうものの考え方があってもいいんじゃないかという話です、これは。でそれぞれ皆さんそれぞれ勝手だけどもね、何を考えようと。でもまあそういうものの考え方をしていくべきじゃないか。で一番の問題はどうやったら社員たちが頑張ろうという気になってくれるか。でまあその頑張ろうという気になってくれるために、今のようなそういったずっと喋ってきたようなことを、まあ、うちはやってるわけですけども、全部 100% これは社員が頑張ろうという気になってもらうためにやってる餌でありますね、これは。で社員というのは、まあ、言えば人間ですからね、材料というのは餌いりませんけどもね、これが、木やら手つきね、餌食わはんでもいいけどね、こっちは人間だから餌食わかないかんわけ で、そういう餌としてそういうネタがあるべきだと私は思ってますけども、まあ一番問題はね、社員というのはどう何を思ってるか、社員は何を思ってるか、社員の何を思ってるかっていうのを眺めてみるとね、一番思ってるのはね、給料たくさん欲しい。で、給料たくさん欲しいと言うけども、これは難しいんだ、我々中小企業にとっては。で、皆さん方も経験あると思うけども、ちょっと今のところ収まったのが、今日もいらっしゃいますけども、銀行の貸し渋り、貸し剥がし、一時これが流行りました。でね、さっきも言ったようにね、自民党とは共産主義でしょ。よその国の、アメリカの銀行はね、金集めたらね、貸さんでもいいんだよ。それ運用したらね、それで儲かっちゃうんだから。でこれはデリバティブ、デリバティブって言いますけども、日本はデリバティブ禁止です、禁止。やっちゃいけない。で、やれなかった。やれなかったらどうするか。銀行は必ず、みんなから金集めたら、貸さない。他にむしろ供養がない。運用できねえんだから。運用しちゃいけないんだから、日本は。で、それで貸すじゃない。運用貸すとね、仕掛かるんだよ。これ、不良債権って言うんだよ。竹中平蔵っていう大臣が怒るんだよね、これまた。うん、だから貸すに貸せねえんだよ。貸さないと厳しくないんだけども、銀行さんは貸すに貸せないって問題が起きてきた。でそこで金が借りれない方は、不要貸し渋りにした、貸し剥がしにしたってわーわーわーわー文句言ってるわけ。でも一番大事なことはね、銀行とね、貸さないと厳しくないんだから、貸したかってるわけだから、だから借りてくれという会社になればいいわけよ。で借りてくれという会社になるためにはどうしたらいいのかという、他にまた問題が一つ出てくるわけだからね、これは。で、それは今の話で餌をやればいいっていう。それは私のものの考え方。で、餌というのは何かって言ったら、まず一番最初はたくさん欲しい給料だけども、で給料はなかなか銀行金貸してくれねえから、中小企業には。だから、なかなか難しいんだけども、それでも一つ言えることは、この相場、藤枝という、町の相場、やえるという町の相場で、相場だけは払いましょう。で、相場というのはどうやって決めるか。でこれは非常に簡単な話。社員の友達、同級生、親戚、誰に聞いても俺のところの給料まあまあだなという給料を払いましょう。誰に聞いてみても俺のところ低い。絶対これ働かないよ、こんなものは。で、誰に聞いても高い。こんな金出せるわけないんだから、中小企業は。だから誰に聞いてみてもまあまあだなという、そういう給料を出しましょうというと、山田さんのこと言うけども、俺のとこ儲かってねえから、そんなもん出せねえよってやつが困ってますよ、この牛の方行くとね、これが。主導関係は知りませんけどね。でもね、面白いのはね、このどんな、そんな儲かっとらん会社でもね、一番下っ端が平社員って言いますね、これが。で、一番下っ端の平社員というのは給料一番安いです。で、給料一番安いのがね、全部日本は車自分で買えますよ。お前給料安いから会社は車買ったのか。そんな会社一個もないですね、日本には。いくら給料安くても社員は自分で車を買うんです。会社は買ってくれませんから。で、一番給料の安いやつは自分で買ってるのに、一番給料の高いのは社長だ。その社長はね、会社の金で車を買うんだよ。で、会社の金で車を買ってね、で、会社の金でね、ガソリン入れてね、で、会社の金でね、借金行ってね、で、その負けにね、女の人ね、モーテル行くんだよ。これが社長なんだよ。うん。これはもう社員頭くるに決まってるやないの、あんた。 一番高いやつが会社の金で車買いやがって、しかも3ナンバーだよ、すげえ3ナンバーだよ、買いやがってな、俺たちが結局安いのが自分で買うんだなと、これも社員頭に来るに決まってるじゃないか、おまけにその4000万ももらってないのは情けない会社なんだから、そんな会社はな、車売ってまってな、県に乗り換えろで、その売った金は全部社員に配ってやれよと、私は何倍どんだけ喋ったか分かりませんけども、今中って実行したというのは人もいません、誰も実行しませんね、これは。けどそういうものの考え方をやっぱり持たなきゃいけないんじゃないかと思う。まあそういうことで、とりあえずは無理してでも、まあその地元、この地元の相場誰に聞いてみてもかまあまあ負けないよという、そういった給料を払いましょうというのはちょっとありますね。でその時は何かあったら、社員たちは働きたくないと思ってますから、働きたくないというのは金がいらねえからどんどん金やってやろうじゃないか。でそれで日本で一番休みが長いよ、日本で一番勤務時間短いよというようなこと、これは働きたくないというやつを金やってやろうじゃないかということで、まあそういうふうになりましたね、これが。でこれはね、今言ったように社員たちが頑張ってくれなきゃいけないんですけども、でね今ね、日本の会社っていうのはね、これはもう40年ぐらい前かな、40年ぐらい前にね、歌うたいが舞台で言ったんですよ。お客様は神様でありますって、みんな知らないでしょうけどね、これは、で昔そういうこと言ったんです。それから日本の会社はね、お客様は神様になりました。でお客様ってのは神様ですよ。だからお客様のニーズに応えろ、お客様に満足させろ、お客様を喜ばせろ、ね、でお客様 の目線でいよ、でそう言ってどこの会社でもお客様お客様お客様って言ってるでしょ。言わない会社は日本に一個もないでしょ。お客様が来てますよ、なんかどこの物なんかもらってもいいぞっていう会社はどこもない、とにかくお客さんに物を買ってもらうためにはお客様を大事にしなきゃいけない、お客さんに喜んでもらわなきゃいけない、満足してもらわなきゃいけない、そういうことをどこの会社でも言ってます。でいろんな、まあ、会社の個性がありますから、いろんな言い方がありますね、これ10種類ぐらい。でお客様お客様お客様っていろんな言い方がありますけども、これを全部まとめます。まとめて一本にします。どういうか感動って言います、これを。ですから商売っていうのはお客様を感動させれば絶対に商売になると私は思ってますね、これが。でどうやったらお客様を感動させるかってことだけども、とにかくお客様を感動させる、これが一番大事なことですね。これが感動さえさせれば、させられればお客さんというのは物を買ってくれます。これはもう間違いありませんね、これは。でどうやってお客様を感動させるかという問題になるわけだけども、これを感動させるということの要件は、これは誰がやるかって言ったら社員ですよ。社長が一人でやるわけにいかねえんだから、これ社員が感動させないか、お客様を。その社員がだよ、受け先のとこ行って、うちの会社はもう朝早くからこき使いやがって、社長がガミガミガミガミガミ嫌がるし、もう何事やっても払わんし、給料安いしって言ってね、喋ってごらん、誰が感動するか、お客さんは。なそやそやそやって喜んで、ああいう気をつけても誰も感動なんかしないよ。だからどこで何が言えるか、お客様を感動させる前に、まず社員を感動させろというのが私の言い分になりますね、これが。お客様を感動させる前に、まず社員を感動させろよ。社員にブーブーブーブー言わせとったら、社員がそんなことをやるわけねえよ、感動させるわけねえよ。で社員を感動させた時に、その暁に初めて社員たちがお客様を感動させてくれるだろう。でそうすれば商売になるだろう、というまあものの考え方を私はするべきだと思ってますね、自分では。だからそういう意味でまずさっき、どちらがさっき、卵と鶏じゃないよ、さっきは社員、社員をさっき感動させろよ。だから社員をさっき感動させるために、年末の忙しい時に20日も休むんだよ。お客さん怒るよ、めちゃめちゃ怒っとるよ。それでもまず最初に社員を感動させる方が先なんだ。で社員が感動するたら、十分お客さんのとこ行って謝って謝って謝りまくって、ちゃんとお客様をなだめてくれるだろうと私は思ってるわけ。だからとりあえずはお客様を怒っても、社員の方を優先するというのが、まあ私のものの考え方でありますけどもね、これが。まあそういうことで、まず社員たちを感動させるというのが一つの 私なんかの僕の考え方でありますけども、で社員を感動させるというのは逆に言い換えると社員に不満を持たせない。まあ給料安いというのはちょっとこれやばいやつだけども、まあまあまあだったら社員もそんなに不満を持たねえだろうということで、社員に不満を持たせないでね、今日はあんまり見えないけどもね、あ、給料いらっしゃるのかな。なぜか日本の国はね、製造業、工場、これ全部作業服する、作業服を。これがおかしいのね、日本は。でそれは法律ありませんよ。法律ないけども、で、まあまあ、会社で、まあ、作業服、事務服、制服っていうのは、ある会社、ない会社あるけども、工場の会社は全部作業服着てるね、大体じゃ。着てない会社はないんじゃないかね、日本では。法律もないのに。なんで着てるのかね。誰に聞いてみてもね、向かいの工場も来てるよ、隣も来てるよ、裏も来てるよ、だから来てるという、なんかその横並びばっかり言ってるんだよね、誰でもが。で、社長がね、その、こういう理由で作業服着せとるというプロシーなんかある会社、見たことない、僕は。でも、あれは何が問題かと。で、日本の会社のね、作業服とね、見事にね、青色とね、カーキ色とね、灰色、汚らしいグレー、この3種類です。大体この3種類。真っ白けとか真っ赤けとかないよ。うん。作業服には。工場の作業服には。大体この3種類で、みんな同じ色で着てるんだけども、今の若い奴はラットフルガって問題がある。絶対ダサいんだよ、こんなものは。年寄りはあんまり文句言わんけどもね、若い奴はダサいんだよ。ダサいってのは不満なんだから。で、そういう不満を持つ奴もおる。持たん奴もおる。ならば、作業服なんてない方がいいじゃないか。で、私どもの会社は作業服がありません。好きな服を着てやれ。そうすれば文句ないだろう。でね、作業服とはね、会社が支給しますよね。まあ、これは法律的に言うと、支給っていうと税務署に叱られますよ。これは貸与っていうんですよ、貸与。これはね、貸与になるわけですけども。で、つらく支給しちゃうわけだよな。で、支給するとね、来てもらうともいいよと思って言って支給したってね、絶対社員はね、強制と思う、強制。この会社はね、別に来てもいいんだよって言って、何だとやるかわからんけどね、来てもいいんだよって言って作業を配ったってね、これもう絶対強制なんだよ。来ないと睨まれるな、上から睨まれるなと思うに決まってる社員って、サラリーマンだから。で、そういう嫌な服を着たわけやな。これはもう不満になっちゃう。不満になったら働く気はないよ。働くわけじゃないよ。それはもう自分の好きな服着て働いた方がよっぽど嬉しいやろ。で、好きな服を着て働けよ。こう言ったら、この社員は何を言うかって。隣の会社は作業服もらえるからただでいいんだけども、うちはもらえねえんだから、自分の体変わんじゃん。面白くねえとこう言いやがるね、これが。だけどね、作業服とはね、どっかから買うんだよ。金払うんだよ。だったら買わずにその金を配れへん。現金やれる。現金やるってね。で、現金やると、うん。社員はどうしたか。これ喜ぶんだよ、現金やると。なぜやるかって喜ぶかって言ったらね、昔はね、日本の、今の会社はね、皆さんの会社も多分そうだと思うんだけども、銀行の組が多いんだよな。で、銀行の組の人は全部神様に言っちゃうんだよ。金を。あれが具合悪いんだよな。と神さんからね、みんな社員たち男どもだよ。男どもはね、みんなな、ラーメンの食えようなささやかな小遣いをもらってな、働きにするわけやろ、みんな。うん。かわいそうだよ、男は。うん。全部神さんに言い合ってもらってね、これが。銀行振り込みにしちゃうと。だからね、その時にね、それは何万か知らないけども、作業部隊もらえるじゃない。これ嬉しいよ、これ全部。うん。自分の懐に入る。神さんに内緒。昔はね、女がへそくりを作った。今はね、男がへそくりを作る時代なんだ、時代が。へそくりなら、へそくりな。で、男喜ぶんだよな、これが。ほんで何やったかって。日本ってのはね、世界で一番技術がいい。頭悪いよ。頭悪いけどもね、技術世界一いいんだよ。いや、1から10まで全部、日本のものってのは、よそのものまねだよ。テレビから始まって、全部よそのものまねだよ。うん。日本製は何も、日本製の製はあるよ。日本で考えたもの何もねえんだよ。だから、まあ、今日いらっしゃらないけども、男は背広っていうの着ますよね、背広。背広かってあれ、イギリスの町の名前だからね。背広っていう町の名前なんだから。あそこは本場なんだから。で、それを日本語にして、背中が広いと書いた。 背中広い、本当に背中広いから、あれ、ぴったり上がってまったけどね、あれが。あれ、町の名前なんだから。背広なんていうのは、あれ、全部イギリスのモノマネなんだから。で、その下に来てるのはカッターって言うんだけどね。これ、カッターの原型はね、ワイシャツって言うんだ。で、ワイシャツっていうのはこれ全部、イギリスのもんだからね、これまた。日本のもんじゃないんだから。で、まあ、それを日本で改良して、改造して、カッターシャツっていうのを作ったんだけどね。で、作ったのは、これは、水野という運動具屋、運動具のメーカーの、3代前のじいさんが考えたのがこのカッターシャツだ。で、まあ、こんな話すると時間がいくらあっても足りないけども、で、ワイシャツはどこが違うかったらね、この襟が取れるんだよ。で、このカッターでもワイシャツでもね、着てね、一番汚れるのは襟なのか、一番汚れるのは。襟なんだからね。だから襟さえ洗えばいいんだから、あと洗わんでもいいんだよ、多少汚れるんだから。襟が取れるんだよ。で、この袖がね、ボタンがね、これがカオスボタン。で、カオスボタンで襟が取れればワイシャツ。で、それに対して、襟を取れないようにして、で、このボタンを、貝でしたよな。カオスやなしに。貝のボタンにしたのが、これが、水野の親父が考えたカッターシャツだ。で、カッターシャツはどういう、水野だからね、M シャツで、僕はワイシャツだよ、イギリスは。イギリスはワイシャツだから、日本は、水野だから M シャツにしないのに、なんでお前はカッターシャツにしたかったら戦争にかかったからバカ、負けたではないか。負けたシャツに名前変えろって。あ、変えなかったね、これは。だからカッターシャツのあれ、戦争に勝ったって言うんだそうですよ。これは。本来はワイシャツの相手だから M シャツになるんですね、これが。というようなことで、全部敵の、誰かが、敵が発明したものを日本が作ったけども、作ったのは世界で一番優秀。出来はいいよ。腕がいいから、日本は。手は2部と与えると。頭ないけど腕はすごい。どっちかだよな。腕がダメで頭がいいから、どっちか。日本は 1億全部頭悪いよ。腕はいいよ。で、もう一つ、そのカッターシャツで喋っておくと、皆さん、カッターシャツ着てるよ。後ろ、後で脱いだときに、首のとこ、襟の首のとこ見てもらえばわかりますけども、大体ここに書いてあるのが、テトロン 65%、コットン 35% と書いてある。で、テトロンと書いてある。で、テトロンとは何かって言ったら、これは、帝人と東レ。で、帝人と東レの、頭文字。で、帝人と東レが2社で合弁で作った、商品名が、商標がテトロンという。で、ロンは、ナイロンのロンとか、ビニールのロンとか言って、これは樹脂を表すんだけどね、これは。これプラスチックだから。テトロンというのは、要するにカッターシャツというのはプラスチックだから。だからロンというのはプラスチックを表すんだけども、で、帝人と東レでテトロン、こういう名前にしたから、他の会社はもうそれ使えない。だけども、そのテトロンというのは何かというと、これは正式な樹脂の名前が、ポリエステル樹脂というんですね、これは。で、ポリエステル樹脂というのは、誰が発明したかというと、日本は発明しないよ、バカだから。で、誰が発明したかというと、イタリア、モンテカチーニ。イタリアのモンテカチーニという会社が発明したんです。で、それに対して、帝人とか東レは、すごい金を、特許料を持って行って、金を買ったんです、権利を。で、それを糸にして、で、それを、追って、で、この買った社と、今、日本は作ってるんですけども、何が言いたいか。発明したイタリアのモンテカチーニ、未だに糸できないんですよ。生地が作れないんですよ、それは。で、発明したんですよ。特許を持ってるんですよ。で、日本の会社はみんな特許を払ったんですよ。で、特許を持ってるやつが作れないんですよ、これは。で、このシャツ作れないから日本から買わなあかんねん。でも特許がもらえるんですよ。これが、頭と腕の違いなんだよ、これが。で、考えたやつは頭、腕がないから作れないんだよ。でも頭があるから考えれると、こういうことなんですよ、これが。同じこと言えるのがね、まあ、ここは静岡県だから、まあ、ホンダとか、鈴木とか行って、車屋さんが、いる県ですけどもね、これが。この車屋でね、有名なのがね、マツダ、広島のマツダ。これが作ったのがロータリーエンジンという。で、このロータリーエンジン、まあ、いろいろ言われてるけどもね、このロータリーエンジンはね、どうした？ロータリーが買ったんですよ。すごい金払って、ロータリーが特許買ったんですよ。で、特許買って、で、マツダは、エンジン作りました。車が動いてますよ、今。で、そのドイツ、 エンジン作らないんだよ。発明したドイツは。エンジンを作らんだよ。発明したけどもエンジン作ってない。で、エンジンは作らんから、バトから買わなあかん、ね、ドイツの会社は。それぐらい日本というのはすげえんだよ。で、それがすごいんだから、どうなったかというと、作業服壊れないよ。壊れないから金もらった金はポイント入れて、古い作業服を持ってきて、今来てるんだ。こういうことになるわけね、これが。で、それで、へそくりできた。へそくりの話で戻ってやりますとね、どこの会社でもやってるのがね、提案制度。だからうちもやらないとね、あっちがやってるのにうちはねえのかって、また社員不満持つから、これやらざるを得ない。で、やりますね。で、もうどことでもんなことやったんだよ、具合悪いなんて。差別化にならない。差別化が看板だから。で、そこで何をやったか。封を切らずに500円。いいですよ。封を切らずに500円。中身が読まないんだから。出したら500円。全部500円。うん。もしかしたら、1000本が来ないよ。1000本しか書いてないかもしれないよ。ほとんど500円。出したら500円。で、みんな頑張るよ。月に20個出したら1万円になるよ。働いてるのは20日間だよ。20日間働いてね、20個も出したらさ、1日働かずに毎日、朝から考えてるよ、毎日。うん。で、毎日か働かずに考えて出せば、そのうち1万円になるんだから、小遣いが。で、給料ももらえるしね、これが。というわけで、まあ、大変にまた、これで社員たちが喜んでくれますけどもね。で、どこの会社でもやってるのは、いいものは金もらえます。だから、それはうちも出さないから、甘きよ。で、500円払った後に、中身を見て、あ、これは1万円だな。これは2万円だな。これは3万円だな。というて、区別をして、それは賞金を出します。いいものはですよ。何かの間違いで言うものがあったらですよ。うん。その時はその表記を出しますね、これ。だから見なきゃいかんわけだ。で、見なきゃいかんんだけども、面白いんだよ。実にくだらん提案が多すぎるんだよ。だから、初めに封切ったじゃない。これで500円払うの。こんなくだらんものに500円払うの。これも500円かい。こんなに500円払ったら会社倒産するな。心配するわけ、社員が。これ、ストレスだ、ストレス。倒れるよ、これ。健康に悪いんだよ。だから、社員の健康のために封切るようになってる。で、封切らずに500円払っていけばね、うん、読まないんだからね、誰も文句言わないよ。これは健康にいいんだよね、これが。で、その提案いいところにおる。で、こいつらが後で封切る。それは面白い。500円払ってもらったらね、払った後やったらね、もう文句ないんだよな。あ、はい、はい、もう全然気にならないんだよな。どんどん捨てるわけだよ。うん。で、まあ、いいのが、ちょっといいのがあれば、それはこっちに持っていけるけども、なかったら全部捨てていける。小さい。だけど、読みながら見てるとね、こんなもの、こんなものって言うとったら、本当に病気になっちゃう。やっぱ社員を大事にしましょうね、これがね。という問題があるわけだから。なんせ財産だから、社員っていうのは。だから、財産だから大事にしましょうね。だからもう全部封を切る前に500円。だから20個もあったら1万円になるから、またこれいい小遣いになるよ、これが。で、あまり法人会で喋ったらいかんねん。法人会で喋ったらね、これが。うん。その1万円の金はどうなったかってね、これが。うん。うん。税金払ったか払わんかって叱られますからね、これ。税務署には。税務署の前で喋っちゃいけませんけどね。本当はやよ。うん。で、まあ、そんなことって、そういう、まあ、言えば、提案制度でまた、まあ、金をばらまいてるようなもんですけどね、これは。で、そういうことをやることによって、で、まあ、いいものがあれば、それなりに、まあ、下手な鉄砲を数打ち当たる。なんかの間違いで束ねる理由もあるやろ、ということでね。で、それで、まあ、1万円とか3万円とか、賞金ももらえるとすれば、やっぱそれなりに、まあ、いろいろ、まあ、考えるだろうしね。くだらんこといっぱい考えて書きまくったら、もうあとは、本物のこと考えな、出てこんだろうしね、これが。まあ、そんなことで、まあ、そういうこともやってますね。で、そういうことをやってる理由は、100% 全部これが、やる気を起こさせるという条件。で、会社で頑張ろう。会社のために頑張ろうという気持ちにさせる条件。餌って言いますけどね、これを一発に言えば。やっぱそういう餌をどれだけ与えれるか。不満をどれだけ消せるか。という、まあ、そういったことを、 経営者というのは一番考えなきゃいけないんじゃないか、いくら売ろうか、ね、いくら儲けようか、なんと関係ねえんだよな、これが。社員が頑張って売れば絶対売れるんだよ。売れたら儲かるんだから。でそこでもう一つ今のこれいろいろ思い出すね、思い出して喋ってたからね、なんと原稿ないもんだから、そればっかりで喋ってるんだけどもね、さっき構想を下げるためにパッド使ってるって話をしましたね。これがこれは絶対間違ってるという発想なんだけども、でそういう話をしましたけどもね、これ面白い話があります。で、まあ、たった一つこれだけ喋るとね、未来工業という会社はね何やっとかって全然わからんじゃ困っちゃいますからね、うん、だからちょっと会社の話をしますけども、ここに入り口のところにスイッチありますね、スイッチが。これはでスイッチがありますけども、スイッチ壁に貼ってあるついてるスイッチの中側に、これ皆さんの家にもありますよ、家庭にみんなスイッチありますよ。で一番気に食わないのは、皆さん家がありますよね、多分ここに来てる人はみんなこういうの段ボールで寝てるわけないでしょ、家持ってますよね。とうちはね、玄関入ったらね、おひつま、これシャンデリアってのがぶら下がってる、その隣をね今って言いますね、これが。で昨日入っても今って言いますよ、これは。でその今っていうのがあるでしょう。で今にぶら下がってるのが丸い蛍光灯がある、これサークラインって言います。でその丸いサークラインが蛍光灯がぶら下がってます、ダイヤのうちはね。でこれね紐がついてるんです、全メーカー紐ついてます。紐を引っ張ると電気が消えるんです。で紐を引っ張ると電気がつくんですよ、これ不思議ですよ。質問ダメですよ、分かりませんから。でまあとりあえずスイッチ紐を引っ張ったら電気つくよ、紐を引っ張ったら電気消えるという、あるのにもかかわらず日本中のうちがね全部入り口にスイッチあるよ。スイッチなんかいらねえんだよね、引っ張れんだから、電気つくんだから、スイッチなんかいらねえんだよ。でもいらないとダメなんだよ、うちはそれで飯食ってるんだからね、スイッチをつけてもらえば困るんだけども、そのスイッチの中側に箱があります。これはまあ今言った縦横寸法から原料ビニールという法律で決まった箱ですけども、でこの箱スイッチが入りますからスイッチボックスというんですけども、これは壁の中にあるんです。でこれは家を建てる、まあ、建築家さんがいると分かりますけども、家を建てる時に柱ができたら柱にこの箱を取り付けるんです。で箱を取り付けたらその後で壁を塗る、あるいは壁板を張るんです。でビニールというのはね、外からね中が見えないんですよ。あ、板の向こうは見えないですよ、人間は。日本人ばっかりないですね、大体人間見えないですね、板の向こうが、壁の向こうが。と困っちゃうんですよ。であれ穴開けなきゃ、穴開けてそこにスイッチを入れて、で四角い板があるでしょ、プレートで、プレートですけども、プレートをつけなあかんわけな。だから四角いプレートとでスイッチを入れて、そこ外へ壁のところに四角い細長い長方形のプレートをつけなきゃ、だから穴を開けないとスイッチが入らねえんだから。で箱に沿って穴を開ければ文句ないんだよ、見えねえんだから。だから絶対狂うんだよな、狂ったら後から大工さんにしっかり罰金取られるんだよね、これやり直し。それこそ1個100円の箱にね3万円ぐらい取られるよ、やり直し金を。これ偉いことなんだよな、だから見えないと困っちゃうんだよ。だからこれビニールは見えないんですよ。で世界で一番日本人なんて考えられないよ、頭悪いよ。でこれを考えられるのはね、デポンという会社です、アメリカの。でデポンという会社もビニールは磁石効かないんです、鉄は効くんです、磁石効かないんです。そこで鉄のボックスは外から壁のこっちから磁石で探せる、ビニール探せない。うちはビニール屋なんで鉄はないんです。ほんだから使ってもらいたい、使いたいけどもお前のところでは探せないよって叱られちゃう、探せないんだから困っちゃうよ。でそこで何を考えたか、でこれでこんな会社は10社もありますけども、で何を考えたか、でこの箱にね上と下にねアルミのテープを貼ったんです。アルミのテープをね上と下に貼ったんです。ほんとね、これ外から探せるんですよ。まあ磁石って言わないけども金属探知機で探せるんですね。これアルミは金属だから外から探せるんです。 で箱の位置が分かっちゃうんです。でこれは大変具合がいいって言って売れました。でどれだけ売れたかというと今日本の 80% 売れてます。で 80% というのは数で言いますと5000万個あります。で5000万個あるから1個10円儲かってね合計儲かっちゃうでしょ、うん、4000万儲かってない会社がね97%もあるときにねこれ一種類でね合計企画で 10円儲けたって合計儲かっちゃう、うん、20円儲けたらあんた1000万10億円儲かっちゃうんだからね10円でも5億円儲かっちゃう。これ一種類の商品でねこれが。でこれが大評判になって 80% いったとね。あれ 20% よそが売れます。ほんとね他のメーカーさんはねせいぜい10社で分けたらね 2% で未来工事の会社はね 80% いった。一番後のメーカーだよこれが。一番後のメーカーがね、うん、全部追い抜いてね 80% いちゃった。で皆さんはその 10% ぐらいあったのが 2% に下がっちゃった。これはもうみんな頭よくるよ。そのいわゆる同業者ライバル競争相手これみんな頭よくるんだよ。ほんでなぜ未来工業売れたかっていうのはそのテープ貼っとから売れたんだよ。アルミのまあ、みんなも見えない。みんなプロだから一生もやられんだよ。いまだにやられんだよ。これが面白いんだよな。これが一番大事なんだよ。なぜかって言ったらテープ台がいるんだよ。それをカットする手間がいるんだよ。それから乗り台がいるんだよ。でその乗りをつけて貼る手間がいるんだよ。4点手間かかるんだよ。でコストがぐっと上がるんだよ。日本の会社だったらねコスト上がるの嫌がるのね。お客さんめちゃめちゃ喜ぶんだよ。めちゃめちゃ喜んだら合計は10億すぐ儲かっちゃうんだよ。コースを上げた方がいいんだよ喜ぶから。だけど日本の会社ったらねコースを上げたらいけないという思いがあるんだ。これ誰がなんと考えたんかね。いやコースを上げるのが上がっちゃうコースも絶対4点も金がかかるんだから。だからそんなにコースかかるんだよ。4点も金がかかるんだから誰も真似しないんだよ未だに。だから我が社の独壇場なんだよこれが。売れてるでしょうがないとなっちゃう。真似したらどうやって真似しない。面白いのがね、真似をせずにだよ。で、やられたね。うん、未来工事会社にやられた、皆さん。じゃどうした？全部値下げした。どんどん値下げした。今ちょうど半分。半値。半値でも使いにくいもん買わないよ、誰も。お客さんは気に入ったものを買うんだよ。うん、感動したものを買うんだよ。安ければ買うってもんじゃないと思う。誰も本当に売れてない。全然売れない。誰も買わない。うちは依然として今だに 80% のシェアがあるんだから。そういう意味で酵素っていうのは上げなきゃいけない。お客さんが喜ぶなら酵素っていうのは上げなきゃいけない。どこの会社でも日本の会社は酵素下げる酵素下げる。同じものは酵素下げるべきなんだ。確かに。だけどお客さんが喜ぶならどんどん酵素上げなきゃいけないという話もあるわけでして、まあ工業界みたいな工場関係の方が多いときは、まあ、そういう話を延々とするわけですけどね、これは。うん、今日はもういろいろごちゃまぜだから、そうたくさんはしませんけども、そういうことも考えてもいい。だからお客様が喜ぶならコスト上げようという発想があってもいい。日本の会社はそういう発想がないんだよな。だから誰も真似してくれない。真似してくれないから、うちは独壇場で売れてしょうがないんだよね、これ。儲かってしょうがないとなっちゃう。うん、ありがてえよ。うん。別にバカな国に住んどってありがたいよ。うん。これは。うん。そんな、まあ、話はいくつもあるわけですけども、だからまずお客様を感動させるということはコストを上げてもいいというふうに発想を変えなきゃいかんと僕は思うわけ。お客様を感動させるためにはコストを買ってかかったっていいんだよって言って、それをコストを下げるコストを下げる。だから私どもの場合先ほど小さい本社と言われましたけども、まあ、テレビで全国10回ぐらいやってますけども、各社全部やりましたけども、TBS さんという東京のテレビ会社はもう5回も違かったけどね、これが。で、何をやるかって、来て何をやるかって言ったら、うん、廊下に昼間は電気がついてないっていうのをこれ、カメラ回すわけよ。それは面白いよ。カメラ回したら本当に真っ暗だよ。テレビで見たらね、本当に真っ暗に見えるよ。でも歩けるんだよ。昼間は歩けるんだよ、廊下なんか。夜はダメよ。夜は電気つけないと見えない、困っちゃうけどもさ。 昼間だったら電気がいられんのよ。でどんな会社かって電気ついてるんだよ、廊下には。この部屋もついてるけどいらねえじゃん、果物、うん、これカーテン開けりゃ絶対ジムかけるんだからね。まあここはいいよ、よその会館だからね、どうでもいいけどもさ、うん、だけどこんなものがあったら、あの廊下買って、あの部屋買って、全部だからあの電気なんかいらねえんだよね、これが。でもまあ、あのジムやってる机のところはあの電気ないと困るわけだから、で立ち上がった時は電気しなさい。だから全部蛍光灯には紐がついてるね、これが。でサボったらいかんで、全部名前も入ってるね、これが。名前もついてるよ。ほんで全部あの立つ時は電気消しなさいよ。これがコストなんだよ。これがコストなんだよ。パート使ってコストじゃないんだよね、これが。そういうものにコスト下げりゃいいんだ。いらん電気なんかいらねえんだから。おまけにもっとひどいのがね、あのこういう部屋があるでしょ。このどうしてもこっちの方が暗いから、こっちはいいけど、こっちは暗いから電気つけたいっていうのがあるじゃない。ほんとね、スイッチを押すとね、全部ついちゃうんだよね、これが。これもったいないよ。全部紐つけた。これ我が社の初めだよ。全部紐つけた。で、紐を引っ張ったらつくよ。紐を引っ張ったら消えるよ。だからスイッチ禁止だよ。で、スイッチとか禁止。紙貼ったりよ。使うな、バカって言ってる。うん。そういうコストはいくらでも下げれるわけよ。だからもっとすごいの。あの、この入り口。これ、ドア開けるときにね、これ回すんだよ。なんで回すの？これ、それ引っかかっとって回さなあ、開かないよ。引っかかる取ってまえ、引っかかる取ってまえばいい。そしたら、引っ張ったら、押したら、いや、引っ張ったら開くんだよ。押したら開くんだよ。で、これ動かさないんだよ。なぜ動かさないかと、これ、減っちゃうんだよ、ノブが。これ毎回回すとね、ノブ減るよ。減るとコスト上がるんだよ。そういうコストは下げなきゃ。これ触らなかったらね、で、押したり、押すと開くよ。引っ張ったら開くよ。これ触らないんだよ。触らなきゃ、あの、ノブが減らないんだよ。減らなきゃ長持ちするんだよ。これがコストなんだよな。だからコストなんてのはいくらでも考えたらあるんだもん。で、800人もいるのに、コピーが1台しかないっていう。またこれテレビでやってるわけよね。うん。1台しかないって何事かって言うんだよ。で、カメラが回るんだよ。ちょうどコピー使ってないんだよ、ちょうど。その時に。な、使ってない時にカメラ回すんだよ。これ見てみろ、今これ、コピーなんか使ってないじゃないか。800人で1台多すぎるんだから、これ半分に切りたいよって。これ受けるよ。絶対受け取るんだ、これな。うん。それがなんか、皮ごとにとか、部ごとに、いっぱいのいろんな会社行ったらね、ブーごととかカーごとにみんなコピー持っとるんだよな。なんかいるかんなもんな。うん。しょっちゅう使ってないよ。800人。まあうちの場合は本社だから、本社は300人いますよね。350人いるから、まあ300人がおるんだから、300人ぐらいおったら、一台で十分間に合ってるわけよ。それを各課が借り、とか各ブーごとに置いたりしてね、これが。そういうくたらんコストは山ほどかけとるくせに、パートを使ってコストを下げようよ。絶対これは間違っとると思うよ、僕は。だから実際に、あの、皆さん方とは言いませんけども、4000万みたいな橋高値が儲からない会社が 97% も出てまうっていう。そこなんだよね、問題は。うん。だからそういう意味では、あの、どれだけコストが、あの、下げるかっていうのは、そちらのことはなしに、こういうくだらないことでコストを下げましょう。で、別に、あの、小売業はいかんよ。小売業は真っ向けやったら、電気ついてなかったら誰も来ないよ、お客さんが。小売業はいかんけども、我々製造業、工場なんてのはお客さん来るわけじゃないんだから。まあ、別に、あの、廊下なんか電気つけても差し替えないんで。そういうところはみんなそれぞれ、あの、探して。で、やっぱり、そういうところでコストを下げようという思いはするべきだし、同時に、あの、あれですよね、そういった、あの、お客さんが喜ぶなら、どんどんコストをかけようやないかと。買ってもらえさせたらペイしちゃうんだから。それをコスト上げたらペイしないっていうのは絶対間違ってる。うん。そんなもの絶対今の言ったより、ちゃんと、あの、年間で言えば合計はそこらで、逆に儲かっちゃうんだから、一種類の。一種類ってのは点数はいっぱいあるけどね、一種類の商品で、スイッチボックスって言うんだけども、儲かっちゃうんだから。そういう意味では、あの、お客さんに喜んでくれるならコスト上げましょう。 うん、でお客さんは関係ねえところで社員も文句なければ、そういうところでどんどん電気消したりして放送を下げましょうという、そういったまあものの考え方もあるんじゃないか。でまあそういったことで、あのいろいろものの考え方というのはいろいろあるわけですけども、まああのとりあえずまあちょっと余分なことしゃべりすぎたんで、あのまだあのメシラの話とか、あの海外旅行の話とかいっぱいあるんですけども、それをやりだすと教授に終わりませんので、ね、でまあ一応はあの時間が来ましたのでこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。